이번 주말은 설 연휴가 시작되고 연휴 동안에 2,919만 명에 달하는 사람들이 이동을 한다고 하니까 길이 몸살을 앓겠죠. 그래도 느긋하게 마음을 잡수시고 웃읍시다. 웃어야 복이 온다고 합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약구의 編集長 고토무토 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい、今週末はソル連休が始まって、連休の間に2919万人に達する人たちが移動するというので、道が過労にかかっちゃいますよね。それでものんびりと心を構えて笑いましょう。笑えば福が来ると言います。というふうに言いました。
はい。うん、過労だった
んですね。モンサル。
モンサル。
うん。まあ、旧暦元日のことをソルというふうに言うわけですね、韓国語で。で、旧正月のことはクジョンというふうに言いますよね。まあ、今回は土日に重なってしまっているので、休みが3日しかないんで、帰省ラッシュも混雑が予想されますね。ということで、韓国ではその前の立春であった月曜日に、16.5 センチも積もる雪が降って、立春大吉、一春手切にちなんで、立春大雪、一春手ソルとか言われてますよね。ということで、雪国三兄弟の登場ですね。それではお迎えしましょう。
皆さんこんにちは、へんちゃんですよ。
さくらちゃんです。つっちゃんです。
雪がなんまら降って2月の積雪量としては12年ぶりの最高値だという話っしょ。雪国三兄弟の時代だということだね。なんか日本の大河ドラマでも八重の桜とかいうので綾瀬はるかちゃんが会津弁バリバリだっていう話じゃないの。
そうなのよ。
ねえ、まあ、ということで韓国大変ですけど、韓国人雪の上を歩くのが苦手ですよね。
そうなの。
うん、みんなおっかなびっくりで歩いてたし、結構怪我したとかね。
い
だいだいるんだよ。
でも女の子たちヒールバリバリ履いてるよ。
あ、そう。まあ、ヒール逆にスパイクかもしれないね。
なるほど。
うん、まあ、日本人の中には韓国が雪国だと思ってる人が結構いるんですよ。それは、まあ、韓国で唯一の豪雪地帯である関温道で撮影された冬ソナが日本人の韓国の原体験になってるからじゃないかと思うんですけどね。ソウルは真冬の間に毎年3回前後積もるっていう感じで、普段は雪がない冬ですよね。ということで、まあ、韓国人の雪に対するロマンを知ることができる一つのエピソードとして、実は来週のバレンタインデーに中山美穂さん主演の日本の映画ラブレターが韓国では1999年に一度公開されてるんですけど、かれこれ14年にもなるのに再公開されるってことで話題を集めてましたよね。
うん、
これはあっちゃんから聞いたんだけどね。
私は映画を見に行って、映画を見てる時に予告編をいろいろやるじゃないですか。それで
出てた
の、お元気ですかって言ってて、なんだって思ってみたら2月14日にチェギボン。
だから韓国人にとって日本人以上にこの映画が好まれてるって話っしょ。まさに恋人同士がバレンタインデーを記念するのに二人で見ようっていう話だからね。まあ実際に日本映画が韓国で大きなヒットを飛ばしたっていう第1号はこのラブレターだったんですよね。まあ観客数はソウルだけで65万人も入ったっていうことで、ビデオも30万枚売れたとか言われてますよ。まあいずれにしてもこれが韓国人にとっての日本映画の原体験になったっていうのは間違いないですよね。今回の上映のための宣伝にも書いてあって、多くの韓国人の人生最高の映画になっているこの映画がもう一度みたいな。人生最高の映画と言われるとさすがにちょっとって
感じでしょ。一回見たらいいかなって思います。
ファンもいるだろうけど、
もちろん、
まあ私がですね、韓国人がなぜここまでラブレターが好きなのかと思う理由は、やはり韓国人の雪国に対するロマン、まさにこんなところが地上にあったのかみたいな感じで、北海道の小樽の風景を心に刻んじゃったんじゃないかと思うんですよね。まあ白い雪、初雪とか大好きですからね、韓国人ね。もちろん映画自体も良かったんだろうけれども、
なぜ雪好きなんですか。だからあんまり雪降らないからでしょ。
まあいずれにしても、私は雪国出身っていうこともあって、雪景色見てもロマンチックというよりは生活苦みたいな、そっちのイメージが強いんだけど、やっぱり韓国があんまりそれほど雪が降らないからこそ、そのロマンが無条件ね、美しいものとして受け入れられたんだと思いますよ。まあ韓国人、お元気ですか？まあ誰でも知ってるよね。基本的に見てない人でも言いますよね。 まあこういう話をして雪国の話題を盛り上げていきましょうということで、それではね、またお会いしましょう。
しだけね
はい、ということで雪国三兄弟の皆さんでした。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
あなた今日ストレスがたくさん溜まって見えるわ。
のおぬストレスがまにさよっぽいね。
うん、これちょっと難しいよ。うちの教授がまた私に声を張り上げたんだよ。
うり教授にみとなんてそりるちりょちもや。
うん、すごいじゃないの。じゃあ最後、ただ一人でボーリングでもしに行くよ。
たくにゃん、
うん、
ほんじゃボーリン
でも、
あ、
いいな、
いいな、
うん、
ボーリーナ、
うん、
ボーリーナち、
何何しに、
しにチルレ、
はい、あみちゃん何ですか。
チロカレ、
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日からはね、しばらくつんちゃんの料理修行シリーズをやろうと思うんですけどね。一応最初は失敗ばかりで、だんだん上手くなって最後は人に料理を教えられるくらいになるみたいな流れになってますので、ご期待ください。それでは聞いてみましょう。아니그런데이게무슨냄새야뭐가타나
아이고맙소사내죽
아니너혼자서죽쓰고있었냐
근데준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요
早口すぎる。
はい、どうですか。
おかゆ焦がした。
そうだね。最初はどんな話だったの。
なんだこの匂いは。
そうだね。
あいご私のおかゆ、
はい、
鍋かけてたの忘れてました。
うん、そういうことですね。まあ、3行目が浮かんないだけで意味ちゃんと捉えてますね。おかゆを作るっていうのをちょっと特殊な言い方があるんですよ。なんて言いますか、あゆみちゃん。
食すだ。
はい、すだって言うんだね、はい、それではもう一度聞いてみましょう。아니그런데이게무슨냄새야뭐가타나
아이고맙소사내죽
아니너혼자서죽쓰고있었냐
근데준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요
다메고멘나사이하얗게쓰기때書いてるうちに終わっちゃう。
聞き取れたとこだけ言ってみて。
냄새。
うん。
タナ？
タナってどういうこと？
わかんないです。
냄새は？
匂い。
そして？
あいごまっそさねちゅ
う。うん、そうだよ。そして？
あに、
うん、
ほんじゃちゅつだ。
うん。
ガスレンジ。
うん。そして？
いじょぼるった？
そうだね。はいはい。基本的に重要な単語は聞き取ってますね。それじゃあゆっくりバージョンで間を埋めていきましょう。아니그런데이게무슨냄새야뭐가타나
아이고맙소사내죽
아니너혼자서죽쓰고있었냐
근데준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요
はい、どうですか。
아니그런데이게무슨냄새야뭐가타나아이고밥소사내죽아니너혼자서죽쓰고있었냐근데죽냄비올려놓았었던걸잊어버렸어요
はい。何に올려놓았었다っていうのが
ね。あ、ガスレンジ。
え、女子は？
え？
うん。そして、燃費の後に、おがあった。
燃費る？
そうだね。で、あと、発音なんだけど、おかゆの鍋っていうことで、チュッ、燃費なんだけど、チュッの記憶が燃費の匂いによって敏化するので、チュン燃費になるんだよね。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おや、ところでこれ何の匂い？何か焦げてる？
아니 그런데 이게 무슨 냄새야? 뭐가 타나?
아니 그런데 이게 무슨 냄새야? 뭐가 타나?
아, 난테 것도 와타시 노 오카유.
아이고 맙소사 내 죽.
아이고 맙소사 내 죽.
에? 오마에 히토리데 오카유를 츠쿠테타노?
아니 너 혼자서 죽 쓰고 있었냐?
아니 너 혼자서 죽 쓰고 있었냐?
ところが, おかゆの鍋をガスレンジに上げておいたのを忘れちゃいました.
근데 준냄비를 가스레인지에 올려놓았었던 걸 잊어버렸어요.
근데 준냄비를 가스레인지에 올려놓았었던 걸 잊어버렸어요.
はい、ということですね。じゃあ、あゆみちゃん、タムモじゃ?
単語と表現ですね。
はい。
아니.
驚きとか疑いとかを表す感嘆詞として、え、なんだって、おや、みたいな言葉ですね。あに、みたいな感じ。
그런데
クロターとんでがくっついて、そうだけどって直訳になるわけだけど、副詞になってところでとか、ところが、さてとか、あるいはそれでそこでみたいな感じですね。だからそうだけどが縮まった副詞だってことですね。
무슨
何の、どんな、냄새、匂い。 ですね。いい香りになると、これがどうなりますか?향기。はい。じゃあ、匂いがするってどうなりますか?냄새がなだ。はい。これを냄새なだって、がを取って、匂うっていう言葉で使いますよね。ただ。燃える、焼ける、焦げるですね。
맙소사。
うん。これはまあ、あんまり日常生活で使わないけど。
字幕に出てきます。
そう、よく字幕に出てくる。なんてこったとか、まさかね。鼻にまぷそさとかよく字幕に出てくる。お前がってやつだけど、あんまり普段はそんな使わないけど、まあ使うときもあります。
ちゅ。
おかゆ。
ほんじゃそ。
一人ででですね。この間、ほんじゃをやりましたけど、おなじみですね。
すだ。
おかゆなどを炊くということで、海苔をプルすだとかっていう言葉もあるよね。炊くですね。 근데。クロンデの縮約形になります。燃비。鍋ですね。オリダ。あげる、申し上げる。オルダの多動詞形となりますね。火にかけるって何て言いますか?プレ올려놓った。はい。桃あっそった。桃おっそった。これは過去形が2つついてるわけですよ。 三週パチムが表す過去形が2つついてる。これ何かというと大過去ということになるわけですね。だから、日本語は大過去がないので、普通に過去、何々だった、何々していたということになるんだけど、過去のことを話していて、そのさらに前に何をしたかってことを話すときに使うわけですね。だから、この場合は、忘れていた。何を忘れていたかというと、そのさらに過去である、ガスレンジを上げていたということを、ということで大過去を使ってるわけですね。じゃあ、この大過去を使って、昨日はどこに行っていましたかってなっていますか? おぜぬおでがっそっそよ。はい。おでがっそよっていうと、どこに行ったかってことになるんだけど、かっそっそよっていうと、どこに行っていたかってことになるわけですね。いじょぼりだ。行ったが忘れるで、ぽりだ、しまうっていうのがついて、忘れてしまうですね。まあ、俗っぽい言い方で、がもくたっていう言い方もありますね。はい。それでは、台湾練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
아이고 맙소사 내 죽.
아니 너 혼자서 죽 쓰고 있었냐?
근데 준냄비를 가스레인지에 올려놓았었던 걸 잊어버렸어요.
最後がいい加減になってる。はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
아니 그런데 이게 무슨 냄새야? 뭐가 타나?
아이고 맙소사 내 죽.
아니 너 혼자서 죽 쓰고 있냐? 있었냐?
근데 준냄비를 가스레인지에 올려놓았었던 걸 잊어버렸어요.
하이, 되고ですね. 하이, 자, 아유미짱, 다음은 뭐죠?
하이, 문계 연습ですね.
하이, 실제의 방면에 자연히 出てくるように 표현이 나れるための 연습ですね. 연습용이 敬語に 나오시ていますけども, 최초의 문계와 1人で 何々を何々していたのですか? ですね.
혼자서 죽 쓰고 있었어요? 혼자서 칼국수를 끓이고 있었어요? 혼자서 고기를 굽고 있었어요?
칼국수. まあ日本で言うとこのうどんですけど、韓国の麺類ですね。それを、くりだっていうのは、沸かすっていう意味になるわけですけれども、この場合は、칼국수を作っているということですね。そして、고기를 굽다。肉を 焼いていたのですかですね。続く文型は何々を何々しておいたのを忘れちゃいましたですね。
준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요라디오를켜놓았었던걸잊어버렸어요창문을열어놓았었던걸잊어버렸어요
はい。ラジオをつける。ラジオルキダと言いますね。チャンムンというのは窓で、ヨルダーは開けるですね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
혼자서죽쓰고있었어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
죽쓰다。
혼자서죽쓰고있었어요。
칼국수끓이다。
혼자서칼국수끓이고있었어요
고기굽다
혼자서고기를굽고있었어요
はい続いて
준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요
はい練習してみましょう
준냄비가스레인지에올리다
준냄비를가스레인지에올려놓았었던걸잊어버렸어요
라디오키다
라디오를켜놓았었던걸잊어버렸어요
창문열다
창문을열어놓았었던걸잊어버렸어요
はい、どうですね。じゃあ、二つ目の文型でつんちゃん作ってみてください。
TV を켜놓았었던걸잊어버렸어요
はい、ですね。テレビつけっぱなしにしちゃったってことですね。はい、それでは。韓国문화의밤。韓国文化の部屋ですね。まあ、男性原理の韓国と女性原理の日本ということをずっと説明してきてるわけですけど、今回はその男性原理ゆえに、韓国という国が父性中心、父親中心の社会だっていう話の方をしようと思うんですね。まあ、前回は韓国では男性中心であるがゆえに、その男性から愛される母親も尊重されるし、女性の立場がむしろ高くなるみたいな話をしたわけですけど、それはあくまでも男性が尊重されているという前提の話なので、韓国においてはやっぱり父親の尊重とか男性の尊重っていうのが基本だという話なんですよね。まあ、我々戦後の日本の家庭っていうのは基本的に不正の喪失とか言われてね、家庭が極めてお母さん中心な感じがあるじゃないですか。それこそ下手するとお父さんっていうのは粗大ゴミだとかね、濡れ落ち葉だとかね、そういうふうに言われて、父親がのけ者になっているような、そういう傾向があるじゃないですか。まあそれで、まあよく言うのが、娘は年頃になると父親を毛嫌いするとかね、お父さん臭いみたいな。息子も結構お父さんを無視したり反抗するのが普通だとか、そういう姿がありますけど、実際韓国では父親と娘の関係も我々日本人から見ると驚くほど近いし、結構甘い関係がありますよね。お父さんと娘、アッパはタルみたいなね。で、父親が娘が大好きなのは当たり前だとしても、娘もアッパが大好きで尊敬もしているみたいな。あるいは息子に関してみれば、韓国では父親は息子を自分の分身のように特別な存在として見る傾向があるので、息子もお父さんを尊敬するという傾向が強いですよね。まあ、だから総じて韓国では父親と子供の関係が近いし、下手すると日本ではほとんど珍しいような母子よりも父子の方が関係的に近い家庭も結構存在するという話ですよね。まあ、実際これはまあ変な話ですけど、親が離婚して片親家庭になった時に、日本では9対1の割合で母子家庭がほとんどになるということですよ。韓国はそれが4対1の割合ということなわけですね。まあ、あるいは日本文化ならば無条件の愛というと母の愛みたいな感じがイメージ的にありますけど、韓国ではむしろお父さんの愛のイメージの方が大きかったりするんですよね。もちろん韓国でもお母さんの愛は偉大ですけど、やっぱりなんかね、お父さんの愛よりはちょっと狭いようなイメージがある。父親の方がもっと広い愛で無条件に愛するようなイメージがあるわけなんですよね。で、一つ例を挙げたいんだけど、これは一昨年ね、日本でも放送された韓国のドラマテムルですね。日本ではレディープレジデント大物とかなってましたけど、今の女性大統領時代を予言した作品ともされているわけですが、まあ、あのドラマを見ると主役の一人の検事役にコンサウンさんがやってるわけですけど、そのお父さんがまさに典型的な韓国のお父さんなわけですよね。まさに息子しか見えてないっていうようなお父さんで、コンサウンさんの敵の議員がいると、その家の前で毎日毎日 土砂降りの中でもひざまずいて辞めさせられた息子の復職を頼むわけですよね。まあ、結局それが元で殺されてしまうわけですけど、その父の死を知ったコンサンウンさんが父親の亡骸にすがってワンワン甘える子供みたいになって泣くシーンが胸に迫りますけど、これがまさに韓国の父と息子の関係の理想像なわけですよね。だから実際に韓国のお父さんがみんなそうだっていうよりはむしろ理想的な父親のイメージがそうなってる。韓国人が共通に持っている自らの根源としての父親的な存在に対する理想があの世に現れているわけですよ。まあこのお父さんが生きている時に笑いながら息子に言っていた言葉が、私はお前のうんちの味を見ながらお前を育てたんだみたいに言うのが出てくるんだよね。これはまあ実際医療などがしっかりしてない昔、韓国の親は赤ん坊の体の状態を見るためにうんちの味を舐めて診断したという話が実際にあるわけですけど、まあこれは韓国人にとってももちろん究極の親の愛なんだけど、まさに息子のためならどんなことでもできるというその愛の象徴が韓国ではむしろ父親だったりするというのが日本人にとっては驚きですよね。
うん、
で、まあなぜそうなのかという話として、これがまあ韓国の文化の中にある一つのイメージの話なんですね。つまり現実の韓国のお父さんが日本のお父さんに比べて立派だとかっていう意味ではなくて、たとえ自分のお父さんが現実にはとてもダメ親父であったとしても、それとは関係なく韓国文化の中に一つの父の理想像のイメージが根底にあるという話なんですよ。それはお父さん自身も抱いているし、韓国人全体に共通しているものなので、ある意味父の父、原初の父みたいな、根源にある父みたいな、そういうイメージなわけですけど、それで韓国人のこういった父親来さんみたいな世界が出てきてるんですね。で、一方では日本の文化ではその位置に理想のお母さんっていう姿があるわけですよ。それはだから両国の神話を比べてみるとよくわかるんだけど、韓国は建国神話が男君神話というわけですけど、その頂点に男君という父親がいるわけですよね。日本はそれに対してアマテラスオミカミという母親がいるわけですけど、アマテラスオミカミは日本においては高祖神だと言って日本人の先祖だってことになってるわけですけど、同じように男君も韓国人の先祖であって、そして男君というのは天の神様から息子が生まれて、その息子が熊の化身である人間の女性と結婚してダン君を産むってなってるんですね。だから父親関係っていうのが非常に中心に据えられてるっていうのがわかるよね。まあだから日本っていうのは女性原理の文化として、その根底に原初的な母親像っていうのがあって、それが日本のまあ女性原理の文化を作ってるとも言えるし、そして韓国は男性原理文化の背景には原初的な父親像っていうものがあって、そこに韓国の文化の中に父親的な秩序というものを生み出しているんだという話なんですよね。まあ日本だと母親のその女性原理、そのイメージ上に和睦する文化っていうのがそのイメージの中から出てきてるんだけど、韓国の場合父親的イメージが中心なので、愛の秩序っていうものがしっかりするっていう効果があるわけですよ。だから韓国人非常に兄弟愛とかも近いけど、男女の兄弟とか日本だとね、ちょっとあんまり近くなることに不安感があるわけ。それはやっぱり間違いを犯すんじゃないかっていう。だけど韓国の場合、男女の兄弟の関係でも非常に近くて、決してそこに不安感がないのは、父親的なその秩序の中心がしっかりと根底にあるからなんだよね。父親的な愛に守られている、その秩序の力っていうのがあるから、結構兄弟同士男女でも近くなり得るというのが韓国ではあるんだけどね。そういう愛の秩序を支えているのが韓国文化の中にある根源的な父、ね、原初的な父性だという話なんですよね。はい、ということで結論としては、韓国は男性原理の文化の背景に現象的な父性っていうのがあって、それが韓国の愛の秩序の文化を作って家庭原理的な社会を根底から支えているという話でしたね。
は
い、あみちゃんの家もお父さん中心でしょ。
うん、
やっぱり お母さんよりお父さんの愛の方が大きい感じがするでしょ。
うんうん、
それが不思議
なんかね、しっかりしてる感じ、
ね、日本だとなんかそうじゃないような気がするからね。まあ、我が家もね、そうじゃなかったんですよ、まあ、告白すると。お父さんよりもお母さんの方の存在がやっぱ大きいような感じがしてたの。まあ、でも韓国に来て韓国の文化を分かってみると、やっとなんかお父さんの愛っていうのがよく分かるようになってね、うん、なくなってるんだけど、まあ、天国のお父さん喜んでるんじゃないかなと気がしますけどね。ということで、はい、ということで韓国の男性原理文化の背景には現象的な不正というものがあるんだという話を今日はしてみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。